はい、皆さんこんにちは、始まりましたなおの隠し部屋。はい、何回目だろう、14回目かな。はい、前回が13回目で今回14回目っていう感じなんですけれども、今回もね、前回ワンピースの人気キャラランキングみたいなのやったんですけど、今回はね、あれです、リゼロですわ。はい、前回、前々回か、アドリブ30分の方々とコラボさせていただいたときに、なんかおすすめのアニメありますかって聞かれて答えたのがリゼロだったんですけど、そのリゼロの人気キャラランキングやらせていただきたいなと思います。別に誰かに許可、ね、もらわなきゃいけないとかないと思うんですけど、版権とか関係ないと思うんで、はい、そうでね、リゼロはね、今第2期をやってて、何話かな、7話ぐらいまでやったのかな。今見てますけど、僕もアニメ放題とかでね、流れたりとか、アベマ TV とかでやってるんで見てますけど、まあストーリー展開がやっぱ作り込まれてて面白いなと。はい、なんかほら最近アニメとかね、なる傾向って、異世界ものっていうんですか、主人公が別の世界に転送っていうか飛ばされて、そっちで冒険をして元のいた世界に戻るっていうような展開のね、やつがあるじゃないですか。あれね、若干憧れあるんですよ僕そう、多分アニメ好きとか漫画好きとかの人って絶対そういうの少しは憧れたことあると思うんですけど、僕すげえ憧れてるんですよ、ああいうの。俺も異世界行ってみてみたいな現実にありえないじゃないですか、そんなのね。いきなり寝てて目が覚めたらなんかどっか別の世界にいたとかありえないんで、そうだからこそね、ファンタジーとしてやっぱりアニメとかそういうので見て面白いと感じるんでしょうけど、実際あったらどうなんですかね、ああいうの。例えばちっちゃい時とかね、ドラえもんの道具で欲しいものとか絶対喋ったことあると思うんですよ、友達とかと。で、ああいうのが本当に現実の世界にあったとしたら、一体世界はどうなってしまうんだと。オタクの方々とかね、絶対憧れてると思うんですよ偏見かもしれないですけど、はい、皆さんどうなんですかね、憧れとかあるんですかね、そういうなんか異世界に行ってみたいとか、こういう世界体験してみたいとか、なんかあるんですかね、どうなんだろう。ちょっとその辺もね、聞いてみたいななんて気はしますけど、はい。そうで、このリゼロっていうアニメはラノベ、僕初めて知ったのはなんだっけな、何がきっかけかちょっと忘れたんですけど、確かスロットじゃないな、スロットきっかけじゃないな、これはそうだ、アニメを普通になんか話題になってたからちらっと見てみようかなと思って見てみたら面白くてハマったっていうパターンですね、うん、これ声優さんがどうこうっていう話ではなくて、単純にアニメの内容を見て、あ、面白いなと。人が見る人によっては内容がねちょっと幼稚だよとかいう人もいるかもわからないですけど、アニメって大体ね、内容はファンタジーが多いんでいいじゃない、別にアニメを見るね、人がいた、アニメが見る人たくさんいるし、童心に帰ったっていいじゃないって思っちゃいますよそんな感じですよ本当、うん。でまあね、そんな感じで今回はリゼロ、まあ、リゼロから始める異世界生活っていうアニメのキャラクターランキング紹介をしていこうかなって思ってます。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ なおの隠し部屋、今回も張り切って参りましょう。この番組は In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2020開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2020年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、改めましてこんにちは、 DJ ナオです。で、今回は B0 から始める異世界生活の人気キャラランキング。これでもね、人気キャラランキングって書いてないんですよ。ただのキャラランキングって書いてあるんで、まあそれはね、ランキングついてるってことは人気があるかないかってことだと思うんで、早速ね、10位から発表していきたいと思います。まず10位、ラインハルト・ヴァン・アストレア。これね、多分知らないと思いますよ、みんな。そんなに頻繁に出てきてないですね、これ。第1期で、このキャラクター説明するのすげえ時間かかるわ、多分。まあ、簡単に言うと、その、リゼロのキャラクターヒロインでエミリアっていう妖精の女の子、エルフの女の子がいるんですけど、その子が王戦って言って、その世界の王様になるための、なんか選抜みたいなのがあるんですよ。そういうストーリーがあって、その中の候補者の一人を守ってる、まあ、ナイト的な役の、まあ、キャラクターなんですけど、めっちゃ強いんですよ、この人。最初の方だったかな、忘れたんですけど、第1期の、なんか、まあ、バトルシーンがあったんですよね。で、そこで、敵と戦ってる時に、結構一瞬で肩をつけるぐらいの実力を持ってます。めちゃくちゃ強いです、この人。そうで、赤い髪をした、あのね、剣聖とか剣鬼とかっていう名称が出てくるんですよ。要は、剣に対しての、この剣士の中でのランキングみたいなね。それの、確かね、このキャラクターは剣鬼か剣聖かどっちかの、もう上位に値する、もうすごい素晴らしい剣士っていう意味を持ってるようなキャラクターですね。はい。あんまりでも、そこまで、バトルシーンとかで出てきたりとかっていうのはないです。はい。第1期でちょこっと出てきたキャラクターですね。それでも10位に入るぐらいですからね。やっぱ人気は高いんですよ、多分。はい。で、第9位、フェルトン。で、この子は女の子なんですけど、盗賊業をやってたんですよね。まあ、盗賊業というか、なんて言ったらいいかな、まあ、こそどろって言い方すごい悪い言い方ですけど、まあ、盗賊みたいな感じのなりわいにしてた子なんですけど、この子実はね、王戦の候補者なんですよ。5人確かね、王戦っていうその、選抜に選ばれる子がいるんですけど、その中の1人に選ばれた子ですね。で、この子を、確かね、推薦だか、王戦に参加させるきっかけを作ったのがラインハルトって10位に紹介したキャラクターで、このラインハルトっていうキャラクターが、このフェルトっていうこの、まあ、騎士役みたいな、守りますっていうような役をやる。はい、キャラクターっていうのが10位で、そのラインハルトに守られる王戦の候補者の一人がこのフェルトっていうキャラクターです。結構ね、探検って短い剣ね、冒険をする方の探検じゃなくて短い剣を武器に使う子ですね。はい。で、第8位がパック。はい。これパックってどんなキャラかっていうと、一言で言ったら猫です。猫っていうかね、精霊なんですよ。もともと、このパックっていう子は。パックっていう子っていうか、キャラクターは。で、エミリアの付き人じゃないですけど、エミリアをずっともう小さい時から陰で守ってくれてたっていうキャラクターですね。で、このパックっていうのがまたくせ者でね、第一期を見るとわかるんですけど、こいつ怒らせるとマジやべえっす。すんげえ化け物になるんで。えぐいっすよ、本当に。なんかね、 やっぱり精霊ってすげえんだなっていうのを思い知るぐらいのレベルの力を持ってます、はい、本気で怒らせたらパックって多分下手すればリゼロの中で えらい上位に入るぐらいの力持ってるんじゃないかなっていうぐらいのキャラクターですね。すごい見た目可愛いですよ。猫なんで、はい、猫好きな人は多分好きですよ。僕も好きですもん、パック。いいキャラしてますしね、なかなか、はい。で、続いて第7位、クルシュ・カルステン。はい、このキャラクターも女性ですね。で、このキャラクターも先ほどからお話ししてる王戦の候補者の一人です。はい。で、この人は騎士ですね、もともと。リゼロの第一期って、白芸っていうすげえ化け物がいるんですけど、白いクジラの化け物がいるんですよ。それを倒すために、主人公たちと協力を、同盟を組んだみたいな感じのキャラクターで、第2期ではね、このクルシュっていう子がね、またいい味出してるんですよ。それはもうね、第2期を1話から、まだ始まったばっかりなんでね、そんなに、見るのに時間かかるものじゃないので、見てみてもらうとわかるんですけど、多分これクルシュ好きになりますよ。え、あの勇ましかったクルシュがこんなになるみたいな感じなんで、もともと勇ましいキャラクターなんで、すごい領主的な立ち位置なのかな、このクルシュっていうキャラクターは。で、まあ自分も先陣を切って戦いの場に出るみたいな、すごい強いキャラクターですね。はい。で、続いて第6位、夏木スバル。まあこれはね、言わずと知れた主人公ですね。はい。引きこもりです。簡単に言うと。高校生なんですけど、引きこもりの生活をずっと繰り返してて、まあある日突然、そのレムとか、そういう世界ね、に飛ばされて、冒険をしていくっていう主人公なんですけど、誰しもが、なんだろうな、経験したことあるんじゃないかっていうような生活をしてますよ、この子は。はい。僕別に引きこもりとかしたことないですけど、やっぱりね、引きこもりとかする子って何かしらその外に出てもつまんないとか、何か面白いこと見つからないとか、そういうので、まあ家にこもりきりになっちゃったりっていうことがあるんでしょうけど、もうアニメね、こういうアニメ見ると、あ、外に出たらこういう世界あるのか。まあもちろんこのアニメの中の世界ってファンタジーなんで現実世界にはありえないんですけど、なんていうかな、このこういうアニメとかを見て外に出るきっかけとかをつかめたら面白いかなって思います。で、この夏木スバルっていう主人公もこの世界に来たのがきっかけでどんどん成長していくっていうキャラクターなんで、でね、第2期でもやっぱりこの夏木スバルっていうキャラクターが登場することによって、まあこの後ね、紹介していくキャラクターのなんていう持ち味も出てきたりとか、ストーリー展開もどんどん進んでいったりとか、こいつがいなかったらこういうストーリーにはなってないなっていう、まあ主人公なんでそういう立ち位置なのは当たり前なんですけど、ただ現実にいそうな高校生ですよ。うん、家の中でまあどういう生活をしてたかっていうのは正直そこまでね、描写がアニメでもなかったので、もうあれですからね、最初第1話か第2話かな、第1話かで、スバルが家から出てコンビニに買い物に行くんですよ。で、コンビニから出たらいきなり異世界飛んでたんで、お、どういうことみたいなそりゃびっくりするわな、みたいな。あれですよ、目覚ました途端にいきなり目の前を、あれですよ、エルフとか、そういうちょっとモンスター系のやつらが街を歩いてるんですよ。わけわかんないじゃないですか。で、スバルはその時ジャージですよ。普通にコンビニ行っただけなんでね。で、そのジャージを着たまま、その異世界でも冒険を始めるっていう、結構とんでもないストーリーなんですけど、ただ、このリーゼロから始める異世界生活っていうタイトルが、どういうきっかけでこのタイトルになったかっていうのも、このアニメを見ていく中で分かってきます。あ、それでこういうタイトルになってんだっていうのが、第1期ではもしかしたら分かんないかもしれない。第2期になって、 ようやくあこのタイトルの意味が分かったっていうね、面白さもあるんで、このランキング聞いてもし気になるっていう方がいるんであればぜひ見てください。番宣じゃないですよ、はい、僕別に声優で出てるとかそういうのも一切ないですし、番宣じゃないですけどおすすめはするんでぜひ見てみてください。はい、で後半はね、5位から1位までのランキングとキャラの紹介、まあ簡単なね紹介にはなっちゃいますけどしていければと思うんで、また後半お会いしましょう。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さんこんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
2人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか？
えめちゃくちゃ
この番組は、さっきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ何そこな
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、改めましてこんにちは、 DJ なおです。ではサクサクと5位から1位まで紹介していこうかなって思います。第5位ビルフル、ごめんなさい噛んじゃったもう一回いきますよ、ビルヘルム・バン・アストレア、はい、これねあれって思った方いると思いますよ。10位のラインハルトと名前一緒なんですよね。なんでかっていうと10位のラインハルトのおじいちゃんです。はい、でこのねビルヘルム・バン・アストレアっていうキャラクターがまあ強いんですわ。でさっき10位のラインハルト紹介した時に剣聖とか剣気っていう言葉を話したと思うんですけど、このビルヘルム・バン・アストレア、まあもう噛んだんでもどうでもいいですけど言いづらいんでね名前がねちょっとね、はい、ビルヘルムなんですけど、剣気って呼ばれてるぐらいめちゃくちゃ強いです。剣の鬼と書いて剣気です。はい、で僕ねこのキャラクターで一番思い出あるのがスロットのリゼロなんですよなんて言ったらいいかな、まあもちろんアニメの中でもすごい重要なキャラなんですよ。要はさっきクルシュっていうキャラクター紹介した時に白芸っていう化け物がいるって言ったじゃないですか。その白芸っていうのにこのビルヘルムの奥さんかな殺されるんですよ過去に。そうで殺されてしまってその敵を討つっていうストーリーがあるんですね。でスバルとかクルシュとか協力し合って、まあ、白芸倒すんですけど剣でその白芸ぶっ殺しますこの人。えらい強いです。びっくりするぐらい。そうでスロットでもチャンスゾーンっていうのがあるんですよ。でそのチャンスゾーンっていうのが白芸討伐戦なんですよね、ストーリーの中の。でこのビルヘルムっていうキャラクターがチャンスアップのキャラで出てきたら白芸倒せるんですよ必ず1体はっていうぐらい強いです。まあスロットやらない人全然わかんないと思うんですけどそうでもねこのビルヘルム・バーンアストレアっていうキャラクターはすごくいい老紳士、普段は優しい老紳士なんですよ。でクルシュの付き人ですね、はい、執事みたいな感じの人なんですけど実際戦ったら多分クルシュより強いっていう伝説の剣士って言われてるぐらいのキャラクターです。はい、で続いて第4位、ラム、はい、このキャラクターかなり第2期では重要なキャラクターですね。はい、まあラムっていうキャラクターがどんなキャラクターかっていうと簡単に言うとメインヒロインはエミリアっていうハーフエルフの女の子なんですけど、前ちょっと話したかな、エミリアっていう子がお世話になっている屋敷のメイドのレムっていう子がいるっていう話をしたと思うんですけど、その子のお姉ちゃんです、はい、兄弟ですね、姉妹か兄弟じゃなくて。そうでラムっていう子は鬼の一族みたいな立ち位置なのかな、鬼の一族でその優秀な鬼の一族、このリゼロの中では優秀な鬼の一族って角が生えるんですよ。角が生えるっていうか 戦いの時に角が生えてくるんですよね。でラムっていうのはもともとめちゃくちゃ優秀だったんです、ちっちゃい時は。ただ妹のレムを助けるために自分の角を折って助けるんですよね、確かストーリー的にそんな感じだったと思うんですけど。そうで、レムに力を与えたから、そのラム自体はその能力を著しく低下させてしまったっていうストーリーがありました。でもラムっていう子もめちゃくちゃ強いです。風系の魔法を中心に使って戦うタイプですね、はい。で、第3位ベアトリス、はい。このキャラクターもね、一家の時からだいぶ重要な立ち位置で絡んできますけど、このキャラクターはレムとラムがメイドをやっている屋敷の金書庫っていう、ちょっとなんて言ったらいいのかな、異世界の中でもさらに異質な空間の図書室みたいな、書庫の番人みたいな感じですかね。ですごい高度な魔術師って言ったら分かりやすいかな。あんまり表立って外には出てこないです、この子は。その金書庫っていうところがあるんですよね、その屋敷の中に。で誰でも入れるわけじゃなくて、このベアトリスっていうキャラクター、この子が認めたやつしか入れないみたいな、認めたやつっていうか、なんて言ったらいいかな、まあ、これ実際見ないと分かんないかな、アニメ、うん、アニメ見て、あ、こういうキャラクターなんだって分かると思うんですけど、この子もそうだし、ラムもそうだし、喋り方にねすごい特徴あるんですよ。ラムっていう子は完全ド S ですもうえらいド S ですよ。常に毒を吐くっていうね、スバルに対しても毒を吐くし、いやもう基本的にスバルに対してかな、メインは。でなぜかこのラムっていう子はスバルのことをバルスって言ってます破滅の呪文かっていう、はい、ラピュタでいうところの破滅の呪文ですよ、バルスなんて、はい、なんでか知らないけどバルスって呼んでますよね、ラムは。でベアトリスは語尾になんとかなのよっていう、なのよっていうのを必ずつけるんです。可愛いんですよこの子、はい。なんかね、なんて言ったら幼女キャラっつうんですか、別に僕幼女好きとかじゃないんですけど、はい、まあ、あえてこのね今紹介してたキャラの中で言ったら幼女枠みたいな感じです。まあ、可愛らしいキャラクターですね。なんて言ったらいいんだろうな、フランス貴族みたいな髪型してます。くるくる、巻いてあるパンみたいな髪型わかんないけどあれなんつう髪型なんだろうな、わかんないですけど、まあ、とにかくフランス、なんかね昔のフランス人のなんか貴族みたいな髪型してますよね、見たらわかると思います、金髪のね、はい。で第2位、これねエミリア、メインヒロインですね、はい。そう、この子がスバルが主人公の夏木スバルが好きになった子です、はい。でこの子を王戦に参加させて王にするために冒険をしていくっていう流れが第1期なんですけど、第1期見ててねすごく不思議なのが、王戦に関わる話っていうのがちょこっとしかないんですよ。要は最初前半で紹介したフェルとクルシュっていうのが絡んできて、エミリアももちろんその王戦の候補者っていうことで、なんて言ってるんですか、王戦を開催するための開会式みたいなのが行くんですけど、そこしか王戦に関わる話ってあんまり出てないんですよ。で、あとは、魔女教っていうのがそのストーリーの中で出てきてて、そこに結構、やばいキャラクターがいるんですよ。ペテルギウスっていうキャラクターが、まあ、敵キャラいるんですよ。まあ、魔女教の大司祭って言われてるやつなんですよ。そいつを倒すためのストーリーだったりとか、それこそ白芸を倒すためのストーリーっていうのがメインになってるのが第1期ですね。で、その王戦に関わることっていうのが、本当1話分ぐらいしかちょろっと出てきたぐらいなんで、その後どうなったのかっていうのはちょっと気になるところですね。まあ、今後第2期でその王戦のメインのところも進んでいくのかなっていう気はしますけど、今のところその雰囲気は出てないです、はい。で このエミリアっていうキャラクターはハーフエルフで、その王戦の候補者の一人で、この子を王にするためにスバルが奮闘するっていうのがメインなストーリーだったのかなっていう、まあもともとそういうストーリーなんだろうなっていうのがあります。でこのキャラクターの世話役にパックとかそれこそラムとかが絡んでくるっていうキャラクターですね。はい。で第1位、これはねもう誰でも知ってます、レムですね。はい、もう言うこと何もないですよ。ザ・メイドですよ。ただめちゃくちゃ強いっていうね、怒らせるとやばいですこの子は。でねこの子はもう多分リゼロの中でこの子なくしては語れないっていうぐらいの重要なキャラですよね、うん、で最初はスバルのこと大嫌いなんですよ最初の入りは。ただ第一期で冒険を進めていくうちにレムがスバルのこと大好きになっちゃいます。もうそのストーリーもまたいいんですよ。この続きはねもうアニメをぜひ見てくださいと、はい、ここで僕が語っちゃうとね本当1日かかりますそれぐらい内容の濃いアニメなんで、今のランキングを聞いてもし気になった方がいたらぜひ、はい、アニメの方をちょっと見ちゃってください。はい、ではまたエンディングでお会いしましょう。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様こんにちは、 DJ 山です。 DJ 山の魂の叫び、この番組は共感がテーマです。誰もが膝を打ち共感するネタからかなりマニアックなネタまでいろいろな話をしていく番組となっております。あれやといてのコーナーではリスナーの皆様からの様々な依頼に時間もお金も惜しまず商品レビューやお店施設のお試し等幅広く受け付けております。ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、パニックインザボックス、アウトオブアイズ。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、パニックインザボックス、アウトオブアイズ。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングとなりますね。ナオの隠し部屋、 DJ ナオの隠し部屋なんですけれども、第14回も無事放送が終わりということで、はい、ここでね、ありがたいことにまたメッセージをいただいているのでちょっとご紹介をさせてください。ラジオネームがサバミさんという方、この方前もなんかメッセージいただきましたね、はい。で、メッセージ紹介します。こんちゃ、コラボ会わちゃわちゃしてて楽しそうですね。いじられてタジタジになってるナオシャンもまた良きですと。タジタジになってたんですかね僕あんまり、まあでも聞いてる方はそう感じ取ったんであればそうなんでしょう。僕そんなにタジタジになったっていう記憶もないし、あんまいじられたって記憶もないないけど、まあでもね、また何かの機会があったらコラボはねやっていきたいなって思ってるんで、やっぱり人数が多いとね時間忘れて楽しんじゃうと、僕らが楽しんじゃうっていうのもあるんでね、まあでもねやっぱりこうやって配信してる方が楽しそうにやってると、多分聞いてる方たちもね楽しんでくれてんじゃないかなって思うんでね、また今度も機会があったらコラボとかぜひやっていきたいなと思っております。番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。 番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。